From the conference center at Temple...
ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから松井知性とイエス・キリスト教会第179回半期総大会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれています。音楽はバウンティフル及びファーミントンのステーク合同聖歌隊がお届けします。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のヘンリー・B・アイリング館長がこの部会の司会を務めます。
Brothers and sistersWe welcome you this afternoon.
兄弟姉妹の皆さん、私たちは皆さんを松井知性とイエス・キリスト教会第179回半期総大会の第二部会に皆さんを歓迎します。この大会の管理者であるトーマス・S・モンソン大官庁から私がこの部会の司会をするよう頼まれました。出席されている方々、テレビ、ラジオ、インターネットで参加されている方々、大会の模様が衛星中継で届けられている世界各地のステークセンターにて参加されている方々にご挨拶を申し上げます。この部会の音楽を担当するのはユタ州バウンティフルおよびファーミントンのステークによるワード合同聖歌隊です。指揮はマイケル・ハフ、オルガニストはリンダ・マーゲッツです。開会にあたり聖歌隊がシオンは美しさをまといを歌います。開会の祈りは70人のカーロス H アマード長老です。 愛する天のお父様、私たちは頭を垂れ、お父様に多くの祝福を感謝いたします。お父様の大な幸福の計画に感謝をしています。特に私たちの救い主、贖い主であるイエス・キリストに感謝をしています。 またジョセフ・スミスを通して福音が回復されたことに、また儀式を行うための神権の鍵が与えられていることに感謝をしています。それは私たちを永遠に祝福してくださるものです。また私たちの預言者であるモンソン大官長、また顧問、また十二使徒に感謝をしています。どうぞ私たちを今日教える人々を祝福してください。そして私たちが学び、それを今日学ぶすべての原則を生活に応用できますように、これらをイエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。聖歌隊がすべての人は自由であることを知れを歌いました。モンソン大官長の依頼により、これから賛意の表明を行うために教会の中央幹部、地域70人並びに中央補助組織会長会の名前を提示します。その後、十二使徒定員会のダリン・ H ・オークス長老およびロバート・ D ・ヘイルス長老がお話しします。ヘイルス長老のお話に続き、70人のホルヘ・エフ・ゼバロス長老がお話しします。私たちは預言者、聖権者、啓示者、松井聖徒イエス・キリスト教会の大官長として、トーマス・スペンサー・モンソンを、 また大官庁会第一顧問としてヘンリー・ベニオン・アイリングを、大官庁会第二顧問としてディーター・フリードリヒュークトドルフを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。十二使徒定員会会長としてボイド・ケネス・パッカーを、また同定員会会員としてボイド・ K ・パッカー、エルトン・ペリー、ラッセル・ M ・ネルソン、ダニー・ H ・オークス、M ・ラッセル・バラード、リチャード・ G ・スコット、ロバート・ D ・ヘイルズ、ジェフリー・ R ・ホランド、デビッド・ A ・ベドナー、クエンティン・ L ・クック、D ・トッド・クリストファーソン、ニール・ L ・アンダーセンを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。大官庁会顧問十二使徒を預言者、聖剣者、啓示者として支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がもしあれば同様にその意を表してください。私たちはチャールズ・ディディエ、ジョン・ M ・マドセン、リン・ A ・ミケルセン、デニス・ B ・ノイエン・シュワンダーの各長老を70人第一定員会から解任し、名誉中央幹部に指名します。また、ダグラス・ L ・カリスター、シャーリー・ D ・クリステンセン、ジェームス・ M ・ダン、ダリル・ H ・ガール、ウィリアム・パートリー、W.W. シャムウェイ、ロバート・ S ・ウッドの各長老を70人第二定員会から解任します。兄弟たちの素晴らしい奉仕に私たちと共に感謝を示してくださる方は手を挙げてその意を表してください。その他の中央幹部、地域70人、中央補助組織会長会の会長会を現在のまま支持するよう定義します。賛成の方。反対の方はその意を表してください。モンソン大官庁、私が見た限り、カンファレンスセンターにおいては全会一致で支持がなされました。兄弟姉妹の皆さん、皆さんの賛意の表明と信仰、献身と祈りに感謝をします。では、これから、オークス長老のお話を伺います。
私は神の愛と神の戒めについて話すようにという強い気持ちを感じました。私のメッセージは、神の普遍かつ完全な愛は福音の計画に伴う全ての祝福の中に示されているということです。神のエレヌキの祝福は神の律法に従う人々のために備えられているという事実もそれに含まれます。これは子供たちを愛し教えるように両親を導く永遠の原則です。ごく普通に見られる4つの例から始めます。それは愛と律法の間に若干この世的な混乱があることを示すものです。同棲をしているヤングアダルトが悲しんでいる両親にこう言います。私を本当に愛してるなら結婚している子供たちを受け入れているように私を受け入れてよ。ある青少年は親の指示や圧力に反発して言います。僕を本当に愛しているなら強要しないでよ。これらの例では戒めを破っている人が親の愛は神の律法の戒めや両親の教えに優先すると主張しています。次の2つの例は神の愛の効力についてのこの世的な混乱を示しています。ある人が来世で家族関係を享受するために夫婦は永遠の結婚をしなければならないという教義を拒否してこう言います。神が本当に私たちを愛しておられるならそのことで夫と妻を引き離すことはないと思いますと。またある人が神が個人や人種に苦しみが及ぶのをそのままにしておられることで自分の信仰が損なわれたと言い次のように断言します。私たちを愛する神がおられるならこんなことは起こらないでしょう。これらの人々は永遠の律法を信じていません。 それが神の愛のもたらす効力についての彼らの考えに沿っていないからです。この立場を取る人々は、神の愛の本質や神の律法と戒めの目的を理解していません。神の愛は神の律法と神の戒めにとって変わるものではありませんし、神の律法と戒めの効力は神の愛の目的と効力を現じるものではありません。親の愛と規則についても全く同じです。まず今朝ウークトドルフ館長が説明してくださった神の愛について考えてみてください。誰がキリストの愛から私たちを離れさせるのかと使徒パウロは問いかけています。患難、迫害、危難、剣ではありません。パウロは語っています。私は確信する、死も生も天使も支配者もその他どんな被造物も私たちの主イエス・キリストにおける神の愛から私たちを引き離すことはできないのだ。使徒ヨハネが述べた言葉以上に神の愛は無限の力があり、完全であることを証拠立てるものはありません。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。別の使徒は、神はご自身の恩子をさえ惜しまないで私たちすべてのもののために死に渡されたと記しています。天の御父が恩子を使わし、私たちの罪のために理解できないほどの苦しみに耐えさせたとき、どれほどの悲しみを感じられたか考えてみてください。それは、御父が私たち一人一人を愛しておられることの最大の証拠です。神がご自分の子供たちを愛しておられるというのは永遠の事実です。しかし、なぜそれほど愛してくださり、なぜ私たちはその愛を願うのでしょうか。その答えは、神の愛と神の律法の関係の中にあります。神の愛は無条件で深いものだから、神の律法に従わなくても憐れみによって許してもらえる。だから神の愛には価値があるのだと考えている人もいるようです。それとは対照的に、神の子供たちのための神の計画を理解している人は、神の律法が不変であることを知っています。この事実は、神が子供たちを愛しておられることのもう一つの大きな証拠です。憐れみは正義から奪えませんし、憐れみを受けるのは制約を守り、戒めに従ってきた人です。私たちは聖書と現代の聖典で、悪人に対する神の怒りと、神の律法に背く者に神の怒りが下された事例を何度も読んでいます。怒りは神の愛をどのように示しているでしょうか。ジョセフ・スミスは、神はご自分が地球へ来られた霊たちがご自分のように進歩する特権に預かるように律法を定められたと教えました。神の愛は完全であり、そのために神は愛を込めて戒めに従うことを求められるのです。なぜなら、律法に従うことによってのみ、私たちは神が現在完全であられるように完全な状態に変われるからです。この理由で神の怒りは神の愛を否定するものではなく、神の愛を証拠立てるものなのです。すべての親は、子供の自滅的な行為を建設的に怒り、失望しながらも、同時にその子供を完全に愛することを知っています。神の愛は不変であるため、その完全な計画によって、ご自分のすべての子供に、律法に不従順なものにさえも、多くの賜物を授けておられます。現世の生涯も一つの賜物であり、天での戦いで資格ありとされたすべてのものに授けられます。もう一つの無条件の賜物としては、万人の復活があります。アダムにあってすべての人が死んでいるのと同じように、キリストにあってすべての人が生かされるのである。その他、この世の賜物の多くは、個人が律法に従うかどうかとは無関係です。イエスが教えておられるように、神は悪いものの上にも良いものの上にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らしてくださったからである。私たちは耳を傾けさえすれば、神の愛を知り感じることができます。不従順な時でさえそうです。最近教会に戻って活発になったある女性が、聖餐会で次のように述べました。私が神を拒んでいた時は、神はいつも私のそばにいてくださいました。神はいつも私を導き、あらゆるところで深い憐れみを持って慰めてくださいました。でも私は様々な出来事とその気持ちをそのようなものとして見ることも受け入れることもできないほど怒っていました。 神のえりすぐりの祝福が神の律法と戒めに従うときに与えられることは明らかです。現代の啓示から重要な教えを学べます。創世の前に天において定められた普遍の律法があり、すべての祝福はこれに基づいている。すなわち神から祝福を受けるときはそれが基づく律法に従うことによるのである。この偉大な原則は多くの事柄の理由を理解する助けになります。例えば食材によって正義と憐れみの均衡が保たれる理由や、神の子供たちが選択の自由を行使するのを神が妨げられない理由も説明できます。選択の自由、すなわち選択する能力は、私たちをこの世にもたらした福音の計画にとって必須のものです。神はある人の選択の結果を妨げて他の人の幸福を保つようなことはされません。彼らが殺し、傷つけ、迫害し合う時でさえそうです。そうすることは永遠進歩のための計画を損なうことになるからです。神は私たちが他の人々の選択の結果に耐えられるように祝福してくださいます。しかしその選択を妨げることはされません。イエスの教えを理解している人であれば、愛にあふれた天の御父と神の御子が愛は戒めに取って代わると信じておられるなどと結論付けることはありえません。次の例を考えてみてください。イエスが技を始められた時の最初のメッセージは悔い改めでした。イエスは寛容を犯した女性を責めないで優しく憐れみを示しただけでなく、お帰りなさい、今後はもう罪を犯さないようにと告げられました。イエスはこう教えておられます。私に向かって主よ主よという者が皆天国に入るのではなく、ただ天にいます我が父の御旨を行う者だけが入るのである。神の戒めと律法の効力が大衆の行為や要望に沿うように変更されることはありません。神の愛や親の愛というものは、たとえ愛する者が律法に従わなくてもそれを容認するものだと考えている人は愛も律法も理解していません。主はこう宣言しておられます。律法を破って律法に従わず、自らのために律法になろうとし、罪の中にとどまることを望み、そして完全に罪の中にとどまる者は律法によっても、また憐れみや公正公平によっても清められることはありえない。それゆえ彼らはなお汚れたままでいなければならない。現代の啓示にこうあります。すべての王国には律法が与えられている。例えば日の栄の王国の律法に従えない者は日の栄の栄光に耐えられないからである。また月の栄の王国の律法に従えない者は月の栄の栄光に耐えられない。また星の栄の王国の律法に従えない者は星の栄の栄光に耐えられない。つまり最後の裁きにおいて、どの栄の王国に行くかが決められる際には、愛によってではなく神のあらゆる賜物の中で最も大いなる永遠の命に人を備えるために、神が定められた律法によって決まるのです。両親には子供たちに教え答える際に、これらの原則を応用する機会がたくさんあります。親が子供たちに物を与えることもそのような機会の一つです。神がこの世の子供たち全員に与えられる賜物の中には、律法に従うことを条件としないものもあります。同じように両親は、たとえ子供たちが愛のすべての要求に応じなくても、住まいや食物のようにたくさんのものを与えます。しかし、知恵と愛に満ちておられる天の御父は、子供たちに律法と戒めを与えてこられました。その模範に従って、賢明な親は従順を条件として子供たちに物を与えます。アルコール飲料や薬物にふけているティーンエイジャーなど、わがままな子供を持つ親は深刻な問題に直面しています。親は愛を持って家庭内にこれらを持ち込んで使用することを容認することが必要でしょうか？それとも、その行為の違法性や深刻さ、他の子供への影響を考えて禁じることが必要でしょうか？もっと深刻な問題として、もしも成人している子供が同棲をしている場合、その子供は婚姻関係外での性的関係という事態の深刻さゆえに、家族から縁を絶たれて家族の非難の重さを感じることが必要でしょうか？それとも 同性生活という事実に目をつぶる親の愛が必要でしょうか。私はこの極端な状況を両方見たことがあり、両方とも不適切であると思っています。親はどこに線を引くでしょうか。それは親が主の霊感によって導かれ、知恵を用いて決める事柄です。親にとって子供を育て、家族を治める時の決断以上に、天の導きを必要とする事柄、あるいは導きを受けることのできる事柄はありません。これは永遠の務めです。両親はこれらの問題に取り組む時、99匹を残して、行方の知れない羊を救うために荒れ野に出ていくという主の教えを思い起こさなければなりません。モンソン大官庁は、恐れや無関心や無知の荒れ野をさまよっている兄弟姉妹を救い出す愛の十字軍を求めました。これらの教えは、愛をもって関心を示し続けることを求めています。それには愛をもって関係を継続することが求められます。親はまた、主が頻繁に教えられた、主は愛する者を訓練し、という言葉を覚えておくべきです。ネルソン長老は以前大会で忍耐と愛についてこう教えました。罪人に対する真の愛とは、黙認することではなく、勇気を持って彼らと対峙することです。真の愛は、自滅的な行為に力添えするものではないのです。愛の力と律法の力の間に線を引く場合はいつでも、戒めを破れば、愛のある家族関係に必ず影響が及びます。イエスはこう教えておられます。あなた方は私が平和をこの地上にもたらすために来たと思っているのか。あなた方に言っておく、そうではない、むしろ分裂である。というのは、今からのちは、一家のうちに5人が相分かれて3人は2人に、2人は3人に対立し、また父は子に、子は父に、母は娘に、娘は母に、姑は嫁に、嫁は姑に対立するであろう。この衝撃的な教えは、一致して神の戒めを守る努力を怠れば、家族が分裂することを思い起こさせてくれます。愛する人との関係が損なわれないように、できることをすべて行いますが、それでも分裂してしまうことが時折あります。そのようなストレスの中で、愛する人が道を踏み外せば、私たちの幸福も損なわれるという現実に耐えなければなりません。しかし、互いへの愛や、神の愛と神の律法を共に理解するための努力を弱めてはなりません。私たちは全員はっきり教え、目的を持って愛し、絶えず祈る必要があります。私はキリストの教義であるこれらの事柄が真実であることを明かしします。またそのお方について、イエス・キリストの御名により明かしをします。アーメン。
My brothers and sisters,
兄弟姉妹の皆さん、この大会を通じて生ける預言者たちから天の父なる神と御子イエス・キリストについての証が与えられていることに感謝をしています。また聖霊の教えが与えられていることにも感謝をしています。預言の通り、私たちは世俗主義という暗闇が深まっている時代にいます。神への信仰が至るところで疑われ、政治的、社会的、果ては宗教的な理由から神への信仰が非難されています。無神論、つまり神は存在しないという考え方が急速に広まりつつあります。そのような状況にあっても、回復されたイエス・キリスト教会の会員である私たちはこう宣言します。私たちは永遠の父なる神とその御子イエス・キリストと聖霊とを信じる。神への信仰がなぜそこまで重要なのかと思う人もいるでしょう。では、なぜ救い主は永遠の命とは唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストとを知ることであるとおっしゃったのでしょうか。神がおられなければ人生は墓と共に終わり、この世の経験に目的はなくなります。成長も進歩も一時的なものとなり、達成に価値はなく、人生のチャレンジは意味を持たなくなります。善も悪もなく、神の子という腹からとして、互いに思いやりを示すという道徳上の責任も生じないでしょう。 実際に神がいなければ現世も永遠の命もないのです。もし皆さんや愛する人々の中に人生の目的を探し求め、神の存在についてさらに深い確信を求めている人がいれば、私は友人として、また使徒として神が生きておられると証しします。どうしたら自分で知ることができますかと尋ねる人がいるかもしれません。私たちは神が生きておられることを知っていますが、それは古代の、そして生ける預言者の証を信じているから、また預言者の証が真実であると神の御霊が確認してくださるのを感じたからです。聖文に記されている預言者の証から、私たちは神が人を創造されたこと、すなわちご自分の形にご自分に似せて男と女に創造されたことを知っています。私たちが神に似ていると知り驚く人もいるかもしれません。人の形をしておられる神を創造するのは刻んだ像を作るのと同じであり、偶像礼拝、冒涜だと教えた著名な宗教学者もいるほどです。しかし神ご自身がこうおっしゃったのです。私たちの形に、私たちにかたどって人を作ろう。この聖句で使われている私たちという言葉は、御父と御子の関係についても教えています。神はさらにこう教えられました。私の一人子によって私はこれらのものを創造した。御父と御子は父と子が常にそうであるように、それぞれ別個の独立した存在です。ヘブライ語で神の名を表すエロヒムという言葉が単数ではなく複数だということもその理由の一つなのかもしれません。新約聖書から私たちは天の御父と御子が肉体を持ったお方であることがわかります。新約時代の弟子ステパノが、ああ天が開けて人の子が神の右に立っておいでになるのが見えると記録したように、お二方は同時に同じ場所に立つことがおできになるのです。また私たちは御父と御子が声を発せられることも知っています。創世記やモーセ書にはアダムとエバが日の涼しい頃、園の中を歩いていた時に主なる神の御声を聞いたと記録されています。私たちは御父と御子が顔をお持ちでお立ちになり、また言葉を交わされることを知っています。預言者エノクはこう宣言しました。私は主にまみえました。主は私の前に立ち、人が互いに語り合うように私と語られました。私たちは御父と御子が体を持っておられること、つまり私たちと同じような体をお持ちであることを知っています。モルモン書のエテルには、するとヤレドの兄弟の目から幕が取り除かれ、彼は主の指を見た。それは人の指のようで血肉の指に似ていたと書かれています。後に主はご自身の全身を表されてこう言われました。見よ、あなたが今見ているこの体は私の霊の体である。私は将来肉にあって私の民に現れる。また私たちは御父と御子が私たちに対して感情を抱かれることを知っています。モーセはこう記しています。すると天の神が民の残りのものを見て泣かれた。さらに私たちは神と御子イエス・キリストが不死不滅の栄光を受けた完全となったお方であられることを知っています。救い主イエス・キリストについて預言者ジョセフ・スミスはこう記しています。その目は燃える炎のようであり、その頭髪は清らかな雪のように白く、その顔は太陽の輝きに勝って光り輝いていた。またその声は大水の本流のとどろきのようであった。現代にあってジョセフ・スミスの証ほど私たちにとって重要な証は他にありません。ジョセフはイエス・キリストの再臨に先立ち、福音が世界に広がる最後の時代の昔のキリストの教会を回復するために選ばれた預言者でした。それぞれの時代にあって神の御業を開始したすべての預言者と同じように、ジョセフ自身にも救い主の再臨に世を備えるために明確で力強い預言者としての経験が与えられたのです。14歳の少年であったジョセフはどの教会に加わるべきか知ろうとしていました。この問題について深く考えた末、 ジョセフは聖書を開き、次の箇所を読んだのです。あなた方のうち、知恵に不足しているものがあれば、その人は惜しみなくすべての人に与える神に願い求めるがよい。そうすれば与えられるであろう。ただ疑わないで、信仰を持って願い求めなさい。預言者の言葉を信じたジョセフは、疑うことのない幼子のような信仰を持って家の近くの森に入ると、ひざまずき、祈りを捧げました。後に、ジョセフはこう記しています。私は自分の真上に光の柱を見た。そしてその光が私の上に留まったとき、私は必死に尽くしがたい輝きと栄光を持つ二人のお方が私の上の空中に立っておられるのを見た。お二方を見上げたジョセフでさえ、このお方たちが一体どなたなのかわからなかったことでしょう。ジョセフはまだ神とキリストの真の属性について見て学んでいなかったからです。しかしこう記しています。するとそのうちの一方が私に語りかけ、私の名を呼び、別のお方を指して、これは私の愛する子である、彼に聞きなさいと言われた。この並外れた経験やその他の経験によって、預言者ジョセフはこう明かししました。御父は人間の体と同じように触れることのできる骨肉の体を持っておられる。御子も同様である。預言者たちはどの時代であってもこれと同じような証を述べ、まさにこの大会でも述べ続けています。しかし私たちには選択の自由があります。信仰箇条第11条はこう明言しています。私たちは自分の良心の命じる通りに全能の神を礼拝する特権があると主張し、またすべての人に同じ特権を認める。彼らがどのようにどこで何を礼拝しようと私たちはそれを妨げない。では自分の信仰について私たちはどうしたら本当に真実を知ることができるのでしょう。私は神についての真理が聖霊を通して得られるということを証しします。聖霊は神界の第三のお方であり霊のお方です。神について証しし私たちにすべてのことを教えることが聖霊の役割です。けれども私たちは聖霊の影響力を弱めないように注意しなければなりません。正しいことを行わないとき、または懐疑的な考えや皮肉のこもった見方、他の人やその信仰に対して不遜になったりすると、御霊は私たちと共にいることができません。すると私たちは預言者の言う生まれながらの人のように行動してしまうのです。生まれながらの人は神の御霊の賜物を受け入れない。それは彼には愚かなものだからである。また御霊によって判断されるべきであるから、彼はそれを理解することができない。この生まれながらの人は神の敵であり、今後もそうである。また人は聖なる御霊の勧めに従い、子供のように従順で、柔和で、謙遜で、忍耐強く、愛に溢れたものとならない限り、とこしえにいつまでも神の敵となるであろう。聖霊の穏やかな影響力に従わないなら、私たちはモルモン書に登場する反キリストのコリホルのようになる危険に身をさらすことになります。コリホルは神を信じなかっただけでなく、救い主、贖罪、預言の霊を嘲笑し、神とキリストは存在しないという偽りの教えを述べたのです。コリホルはただ神を否定し、一人で自分の望む生き方をするだけでは満足しませんでした。信者たちをあざけった上、預言者アルマには神の存在と神の力を印で示して自分を納得させるように言ったのです。アルマの答えは当時と同じように今でも重要な意味を持ちます。注意深く聞いてください。あなたはすでに数々の印を十分に持っている。あなたは神を試みようとするのか。あなたの腹からであるこのすべての人の証と、すべての聖なる預言者たちの証があるのに、あなたは印を見せてくれというのか。あなたの前に聖文が置いてある。誠に万物は神が増しますことを示している。誠に大地も、大地の表にある万物も、大地の運動も、また整然と運行しているすべての惑星も、それらのすべてが、始皇前権の創造主が増しますことを証ししている。最終的にコリホルには印が与えられます。物が言えなくなったのです。 するとコリホルも手を差し伸べて書き示し言った。神の力によるのでなければ、私にこのようなことが決して起きないことも私は知っています。また私は神が増しますことを前から知っていました。兄弟姉妹、皆さんはすでに心の奥深くで神が生きておられることを知っているかもしれません。すべてを知っているわけではなくても、また神の方法をすべて理解しているわけでもないかもしれません。それでも皆さんのうちには信仰の光があり、その光は神の御霊によって眠りから覚め強められる日を待っているのです。また皆さんにはキリストの光が与えられています。ですから来てください。預言者たちの証を信じて、神とキリストについて学んでください。そのために必要なステップは、昔や現代の預言者たちがはっきりと教えています。神が生きておられることを知りたいという強い望みを育ててください。その望みがあれば天に関わる事柄について深く考えるようになり、私たちの周りにある神の存在を示す証拠に心を動かされるのです。心が和らぐと、私たちは聖文を調べ、謙遜に聖文から学ぶという救い主の呼びかけに心を止める備えができます。そして私たちはこれまで学んできたことが真実かどうか、救い主イエス・キリストの御名によって、真心から天の御父に問う用意ができるのです。ほとんどの人は預言者たちのように神にお会いすることはないでしょう。しかし御霊の静かな細い声によって、言い換えれば聖霊が私たちの思いや心に告げてくださる考えや気持ちによって、神が生きておられるという否定できない知識がもたらされるのです。私たちを愛しておられるという証が得られるのです。結局のところ、この知識を得ることが地上に住む神のあらゆる子供たちの目標なのです。もし神を信じていた時のことを思い出せなかったり、信じるのをやめていたり、あるいは確信を持てないままでいるなら、今神の証を求めるようお勧めします。あざけりを恐れないでください。神を知り、慰めを与える聖霊を伴侶とすることで得られる力と平安によって、皆さんはその努力に対する報いを永遠に受けるでしょう。さらに皆さんは神に対する自分自身の証を持って、家族、子孫、友人、愛するすべての人に祝福をもたらすことができます。神に対する個人の知識は人に与えることのできる最大の賜物になるだけでなく、自分自身にとっても最大の喜びをもたらすことになるのです。愛する天の御父の一人子、すなわちイエス・キリストの特別な証人として、私は神が生きておられると証しします。私は神が生きておられることを知っています。皆さんや愛する人々が心からへり下り、真心から熱心に神を探し求めるなら、皆さんも知ることができると約束します。皆さんに証が与えられます。そして神を知るという祝福は永遠にわたって皆さんと皆さんの家族のものとなるでしょう。イエス・キリストの御名により、アーメン。イエス・キリストはアメリカ大陸で十二弟子を召された時、こう命じられました。私が天におられるあなた方の父が完全であるように、あなた方も完全になることを私は望んでいる。救い主は他の誰にも全うできない使命を地上で果たされたばかりでした。それによって主はご自身と天の御父が私たちの従うべき模範であると権威を持って宣言されたのです。人間的な考え方からすると、完全になるのは到底不可能なことに思えます。しかし私たちが一人でないことを理解すると、可能なことに思えてきます。人はいつでも驚くべき力強い助けを得ることができるのです。第一に、永遠の御父は愛に満ちた手を差し伸べて、私たちが身元へ帰り永遠に共に住むことを願っておられます。また天の御父として、私たちが自分の過ちや弱さ、罪を心から完全に悔い改めるなら、心よく許したいと望んでおられます。さらに神の一人一人に対する深い愛を最大限に表す方法として、救い主がなさった比類なき技、
すなわち贖いの結果に私たちを預からせてくださいました。贖いは御父の御心に常に従順であった御子により私たち一人一人のためにもたらされた技です。主は預言者ジョセフ・スミスにこう啓示されました。私の戒めを守り最後まで耐え忍ぶならばあなたは永遠の命を得るであろう。この賜物は神のあらゆる賜物の中で最も大いなるものである。この約束は成就できるものです。永遠の命とは天の御父や自分の家族と共に永遠に住むことです。そのことを考えると約束された祝福を実現するために最善を尽くそうという強い気持ちにならないでしょうか。回復の夜明けを迎え、この驚くべき技が人の子らの中に現れようとしたとき、主はこう言われました。それゆえ王神の務めにいでたとうとする人々よ、終わりの日に神の前に罪のない状態で立てるようにあなた方の心と勢力と思いと力を尽くして神に仕えなさい。心と勢力と思いと力を尽くすとは全身全霊を捧げて働くということです。デビド・マッケイ大官庁はこのように言いました。絶えまず努力する人にのみ豊かな報いがもたらされる。これらの報いはイエス・キリストを信じる信仰を育み神の王国を築くために御心に従って働き犠牲を払い全てを捧げる人々に与えられるものです。永遠の命を得て完全なものとなり家族が永遠に幸福になるという神の約束が成就するかどうかは私たちが一生を通じてイエス・キリストを信じる信仰を心から示し戒めに従い忍耐し勤勉に努めることができるかどうかにかかっています。主は私たちにできないことを期待してはおられません。主のように完全になるという命令は最善を尽くし永遠の御父から祝福された才能や特質を見出して伸ばすようにという励ましなのです。御父は私たちが神の子供として持っている可能性を理解するよう進めておられます。主は私たちの能力や限界をご存知です。完全になり永遠の命を得るようにという進めとチャレンジは全人類に向けたものなのです。ベニヤミン王は人が自分の力以上に速く走ることは要求されていないと述べた後で賞を得るために勤勉に励むのは必要なことであると指摘しています。神は私たちに最善以上のことを求めてはおられません。そのような要求は正当でないからです。しかし最善以下も受け入れられません。それも正当でないからです。常に最善を尽くして神と腹からのために努めましょう。家族のためにまた教会の召しを果たすためにできる限りの力を尽くしましょう。最善を尽くし日々少しずつより良い人になりましょう。私たちはあらゆる点で救い主の恩恵に預かっていて主の贖いがなければ救いと永遠の命を得ることはできません。しかしこの 最高の祝福を受けるには自分がなすべきことを行う必要があります。それは私たちが自分の行えることをすべて行った後に神の恵みによって救われるからです。信仰、熱意、献身、責任、そして愛を持ってできる限りのことを行い不可能なことを達成するために全力を尽くしましょう。人の考えでは不可能な事柄を行うことです。しかし御父の助けと救い主がもたらした無限の犠牲により私たちは神や家族と共に永遠に住むという偉大な賜物を受けることができるのです。私たちはふさわしい状態で聖餐に預かることによりバプテスマの水に入った時にあるいは回復された福音の儀式を受けた時に天の御父と交わした約束を思い起こして 新たにすることができるように祈っています。そして伴侶や両親、子供、兄弟姉妹としての役割を果たすとき、また召しを果たし、福音を分かち合い、人を助け、先祖の救いのために働くとき、さらに仕事や日々の生活の中で最善を尽くせるように祈っています。パウロのように、私は戦いを立派に戦い抜き、走るべき工程を走り尽くし、信仰を守り通したと宣言できるように祈っています。そうするときに、私たちは御父が定められた要求を満たし、この世においても永遠の世においても、かつてないほどの祝福を享受できます。御父は私たちに全てを与え、永遠の命という最高の賜物を授けてくださるのです。人の目から見て完全になるのは達成できないチャレンジに思えても、御父と御子は不可能な事柄を可能にする道を教えてくださいました。そのことを私は明かしします。永遠の命を得ることができます。そうです、今も永遠にわたっても幸福になれるのです。この栄光あふれる約束を含む完全な計画を作られたのは天の御父です。御父は生きておられます。イエス・キリストは私たちを罪の結果から解き放つために、この世の罪の重荷をご自身に引き受けてくださいました。イエス・キリストは生きておられます。福音と神権は預言者ジョセフ・スミスを通して地上に回復されました。私たちは今日、神から召された使徒と預言者により、御父の身元へ戻る道を導かれるという大きな祝福に預かっています。モンソン大官庁はこの偉大な御業を導くために召された神の預言者です。イエス・キリストの御名により証しいたします。アーメン。
Brothers and sisters,
兄弟姉妹、私は先ほどの指示の時に3人の兄弟の名前を入れていませんでした。第二定員会、四十人の第二定員会から解任する3人の方です。ダリル・ H ・ガーン長老、クレート・ W ・マスク長老、ロバート・ C ・オークス長老、彼らを七十人の第二定員会から解任します。彼らに感謝を示してくださる方は、私たちと共に手を挙げてその意を表してください。ありがとうございます。彼らを本当に愛していますので、それを私が間違いを犯してしまいましたので、私は彼らの家族の前でそのことを謝りたいと思います。彼らの奉仕に本当に感謝をしています。ではこれから聖歌隊と全員で賛美歌31番、来たれ主のコラを歌います。賛美歌に続いて七十人のタッド・アル・カリスター長老とケント・D・ワトソン長老がお話しします。ワトソン長老の話に続いて十二使徒定員会のニール・エル・アンダーセン長老がお話しします。
This is the 179th
松井聖徒イエスキリスト教会第179回半旗総大会の模様をお届けしています。
Suppose for a moment someone told you
新約聖書のある登場人物について次の3つの事実しか知らされなかったとしましょう。第一、救い主はこの人物に声をかけ、信仰の薄い者よと言われました。第二に、この人物はカッとなり、大祭司のしもべの耳を切り落としました。第三に、日々主と共に歩んでいたにもかかわらず、三度救い主を知らないと言ったのです。もしこれだけを知っていて、これだけに目を向けるなら、この人は役に立たない悪い人だと思うかもしれません。しかし、それは歴史上最も偉大な人物であるペテロのことです。同じように預言者ジョセフ・スミスの些細な点にばかり目を向け、それらを誇張しようとする人もいます。そのため彼らも大切なものを見逃してしまうのです。それはジョセフという人間と彼の使命です。ジョセフ・スミスは地上にキリストの教会を回復するために主に油注がれた人でした。森を出たジョセフはやがて当時キリスト教会でほとんど教えられていなかった4つの基本的な真理を学びます。まず、ジョセフは父なる神と御子イエス・キリストが別個の独立したお方であることを知りました。聖書には御子が御父の御心に従われたことが書かれており、ジョセフ・スミスの得たこの知識を裏付けています。私たちは救い主がその心を主に従わされたことを、に対して心を動かされます。しかし、もし御父と御子が同じお方であって、御子が単に異なる名のもとでご自分の意思に従っておられたことであったとしたらどうでしょうか。それは私たちの心を動かす力となるでしょうか。聖文はさらにこの偉大な真理を裏付けています。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。たった一人の息子を捧げる父親、これは人類の考え感じうる愛を思考の形で表しています。それはアブラハムとイサクの感動的な物語に象徴されています。しかし、もし御父と御子が同じお方だとしたら、この最高の犠牲は犠牲ではなくなってしまいます。アブラハムはもはやイサクを犠牲に捧げるのではなく、自分自身を捧げることになるのです。ジョセフ・スミスが学んだ偉大な真理の二つ目は、御父と御子が栄光を受けた骨肉の体を持っておられるということです。復活された救い主は弟子たちに現れこうおっしゃいました。触ってみなさい。霊には肉や骨はないが、あなた方が見る通り私にはあるのだ。中にはこの肉体は一時的なものであり、主は天に昇られた後に肉体を捨て霊の形に戻られたという人もいます。しかし聖文によるとそれは不可能なのです。パウロはこう教えています。キリストは死人の中から蘇られて、もはや死ぬことがなく、死はもはや彼を支配しないことを知っている。つまり、復活した時にキリストの体は再び霊と別れることができなくなっていたのです。そうでなければ、主の復活後にはありえないとパウロが言った死という結果を主ご自身が再び受けたことになってしまいます。ジョセフ・スミスが学んだ三つ目の真理は、神が今も人に語りかけておられ、天は閉じられていないということです。かつてヒュービー・ブラウン長老が提示した3つの質問を自問すれば、おのずとこの結論に行き着くでしょう。第一に、神は新約聖書の時代に語りかけられた人々と同じように現代の人々を愛しておられるだろうか。第二に、神は当時と同じ力を現代にも持っておられるだろうか。第三に、私たちは今昔の時代の人々と同じように神を必要としているだろうか。この3つの質問の答えがはいであって、聖文が宣言するように神が昨日も今日も常しえに変わらないお方であるなら疑問の余地は全くありません。ジョセフ・スミスが証しした通り、神は今も人に語られるのです。ジョセフ・スミスが学んだ4つ目の真理は、当時イエス・キリストの完全な教会が存在しなかったということです。もちろん善良な人々や部分的な真理はありました。使徒パウロは昔の時代にまず廃教のことが起こらなければならないと予言しました。ジョセフ・スミスの最初の次元の後、教えに教え、訓戒に訓戒を加えられながら、キリストの教会の回復が始まりました。ジョセフ・スミスを通し、地上で福音を聞く公平な機会のなかった死者に、霊界で福音が述べ伝えられるという教義が回復されました。これは想像力によって作り出されたものではありません。聖書にある真理の回復なのです。遠い昔、ペテロはこう教えました。死人にさえ福音が述べ伝えられたのは、彼らは肉においては人間として裁きを受けるが、霊においては神に従って生きるようになるためである。 英国教会の著名な作家で神学者であったフレデリック・ W ・フェーラーはペテロのこの教えについてこう述べています。この聖句が明白に意味することを無にしようとあらゆる努力が払われてきた。これは聖文の中で最も貴重な聖句の一つであり、そこに曖昧さは一点もない。この言葉に意味があるとすれば、その意味するところはキリストの霊が貝の世界に降りて行き、かつて悔い改めなかった死者に対して救いのメッセージを述べ伝えられたということである。多くの人が天は一つ、地獄は一つだと言います。しかしジョセフ・スミスは複数の天が存在するという真理を回復しました。パウロは第三の天にまで引き上げられた人について語りました。第二あるいは第一の天がなくして第三の天があり得るでしょうか。イエス・キリストの福音は多くの意味で一千ピースのジグゾーパズルと似ています。ジョセフ・スミスはそこに100ピースの正しいピースがその時ははめられていましたが、ジョセフ・スミスは残りの900ピースを正しい位置にはめたのです。そして人々は自分がどこから来て、なぜここに行って、どこに行くのか、ようやく分かったと言えるようになったのです。主ははっきりとこう定義されています。ジョセフ・スミスの役割はこの時代にあなたを通して私の言葉を受けるためであると。このように聖書の真理が次々と回復されていても、真理を求める正直な人たちの中にはこういう人もいます。教義を受け入れることはできるが、ジョセフ・スミスが見たという天使や次元はどうだろうか、信じがたい。そのような人に私は愛を持って答えます。新約聖書のキリストの教会では天使の訪れや次元はなかったでしょうか。マリアとヨセフに天使は現れなかったでしょうか。変貌の山で天使はペテロ、ヤコブ、ヨハネに現れなかったでしょうか。コルネリアよりも、また難破した船の上のパウロにも、パトモス島にいたペテロにも天使は現れなかったでしょうか。ペテロは異邦人に福音が伝わるという次元を見なかったでしょうか。次元の中でパウロは第三の天を、ヨハネは末日を、ステパノは恩父と恩子を見なかったでしょうか。そうです、ジョセフ・スミスは確かに天使と次元を見たのです。この初期のイエス・キリストの教会と同じ教会をこの時代に回復するためでした。しかし悲しむべきことに、時としてジョセフ・スミスによって回復された尊い福音の真理を自ら捨てる人がいます。それはその人たちが自分の生涯に直接関係のない歴史上の問題や科学的な憶測に目をくらまされているからです。彼らは霊的に大切なものをたった一杯の厚物と交換してしまうのです。回復という絶対的な事実を疑いに置き換え、その結果ほんのいくつかの事柄がわからないからといって確信している多くのことへの信仰を失ってしまうのです。信仰が必要とされ、知力に限界がある限り、知識面から信仰を失わせようとすることは起こり続けるでしょう。しかし同じように、確かで堅固な回復の教義も常に存在します。しっかりと捕まっていることで、この教義は証を築く岩の土台となるのです。多くの弟子たちが離れていった後で、主は弟子たちにこうおっしゃいました。あなた方も去ろうとするのか。その時のペテロの答えは、私たちの心に刻むべきものです。私たちは誰のところに行きましょう。永遠の命を言葉を持っているのはあなたです。これらの回復の教義に背を向ける人は、あの森で教えられた神の真の属性についてどこで知るのでしょう。前世や死者のためのバプテスマ、永遠の結婚の教義をどこで見つけるのでしょう。また墓を越えて夫、妻、子供を一つにする結び固めの力をどこで見出すのでしょうか。ジョセフ・スミスを通して救いに、また生涯に必要な全ての力、鍵、教え、儀式が回復されました。世界のどこに行ってもこれらを手にすることのできる場所はないです。他のどの教会にも存在しません。どのような人の哲学にも科学の本にもそれを見出すことはできません。救いは主ご自身が定められた通り一つの場所にしかないのです。主はこれこそ全地の表における唯一の誠の生ける教会であるとおっしゃいました。ジョセフ・スミスが自ら主張した通り、回復の預言者であったことを証しします。あの感動的な賛美歌の歌詞を繰り返します。讃えよ主の召したまえし、主と語りし預言者よ、イエス・キリストの御名により、アーメン。
主は預言者ジョセフ・スミスの質問に答えて次のような指示をお与えになりました。人は謙遜であり愛に満ち信仰と希望と慈愛を持ちまた自分に任せられたすべてのことについて自制しなければ誰もこの技を助けることはできない。すべてのことについて自制するという教えは私たちにも向けられています。自制するとはどのようなことでしょうか。また主はなぜ私たちに自制を求めておられるのでしょうか。自制とは狭い意味では食物や飲み物の摂取について我慢するということです。この定義は知恵の言葉を守るための優れた処方箋となるかもしれません。これに対して自制という言葉が怒りや感情を抑えるという意味で使われることもありますが聖文ではあまりその意味では使われていません。霊的な意味での自制はイエス・キリストの気高い特質を指します。主は私たち一人一人にこの特質を伸ばすよう望んでおられます。すべてのことについて自制する力は霊的な賜物であってそれは聖霊を通して受けるものです。使徒パウロはガラテヤ人に宛てた手紙の中で御霊の御とは愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制であると書いています。パウロはテトスに宛てた手紙の中でこの技を助けるビショップはわがままでなく軽々しく怒らず自制するものでなければならないと書いています。つまり自制するとはすべてのことについて節度を重んじ自制心を発揮するということです。息子アルマはギデオンの地で教えを説いたときこう言いました。私はあなた方が高慢な心で高ぶっていないことを確信している。誠にあなた方が富や俗世の虚しいものに執着していないことを私は確信している。さて私はあなた方が謙遜であり従順で素直であり容易に勧告に従い忍耐と寛容に富みすべてのことについて自制するように願っている。アルマが後に息子シブロンに与えた次の教えは私たち全員に向けられたものです。高慢にならないようにしなさい。そして私たちはすべてのことに勤勉であり自制しなければなりません。自制するとは自分の抱いている期待や望みをよく吟味することであり義にかなった目標を勤勉にまた忍耐強く追求することです。数年前職場から家に帰るために車を運転していた時のことでした。対向車線を走る大型トラックのタイヤが一本外れ中央分離帯を越えてこちらの車線へ転がってきました。大きく跳ねながら私の走行車線に向かってきたのです。タイヤが次にどの方向に跳ねるか予想もできず多くの車は左に右にハンドルを切りました。私は右に避けなければならないのに左にハンドルを切ってしまいました。そして弾んできたタイヤがフロントガラスの隅にぶつかりました。妻に事故の一報を入れてくれたのは友人でした。後で聞いたところによると妻が最初に考えたのは粉々になったガラスで傷だらけになった私の姿だったそうです。確かに割れたガラスが数珠玉になって全身に降ってきましたが怪我は全くありませんでした。それは私の運転技術によるのではなく車のフロントガラスが強化ガラスだったためでした。強化ガラスは強化スチールと同じように綿密な熱処理を受けて強度が増しています。強化ガラスは衝撃を受けても先の尖った破片になって人を傷つけることはありません。同様に節度のある人つまり謙遜で愛にあふれる人は霊的な強度が増している人であり霊的な強さが増すと自制心が強まり節度のある生活ができるようになります。怒りや虚栄心慢心を抑えられるようになります。霊的な強さを増すならば今日の世の中にあふれている危険な破滅につながる同行した行為や常習的な行為から自分を守ることができます。私たちは皆心の安らぎを求めており家族の安全と幸福を願っています。昨今の経済不況の中から祝福を見出すとしたらそれは
一部の人が直面している試練から以下の教訓を得られたということです。それは家を買い、富を蓄積しても心の平安や安全、幸せは得られず、それどころか貯金や収入で対応できないほど大きな負債を抱えてしまうという現実です。私たちは今不確実と争いのあふれる忍耐のない乱暴な世界に生きています。それはまるで14歳のジョセフ・スミスが経験した様々な宗派の回収者に囲まれた社会のようです。疑問の答えを求めていた少年ジョセフは述べています。すべてお互いの好感情は、もしかつていくらかでもそのようなものがあったとしても、今は言葉の争いと見解についての論争ですっかり失われてしまった。家族の安全は、自制を学び、世の同行した行動を慎み、すべてのことについて自制することによってもたらされます。心の平安はイエス・キリストへの信仰を強めることによって生まれます。幸福はバプテスマと主の聖なる神殿で交わした誓約を勤勉に守ることによってもたらされます。自制について救い主イエス・キリストが示された以上に優れた模範があるでしょうか。論争や闘争で心がかき乱されるときには、悔い改め幼子のようにならなければならないと救い主は教えておられます。兄弟のところに行って和解し、それから十分に固い決意を持って主のもとに行く必要があります。人々に思いやりがない時でも、私の慈しみはあなたから去ることがないと主は教えておられます。苦難に直面する時にも、苦難の中で忍耐強くあり、罵る者に罵り返してはならない。柔和に家を治め、また確固としてなさいと主は言っておられます。気落ちした時には、彼は虐げられ苦しめられたが口を開かなかった。誠に彼は私たちの悲哀を負い、私たちの悲しみを担ったことを思い起こし、慰めを得てください。あらゆる人の中で最も大いなるものであるイエス・キリストは、私たちのためにあらゆる毛穴から血を出すほどの苦しみを受けられました。その苦しみを受けている間、怒りを表したり罵ったりすることはありませんでした。この上ない自制を発揮しながら、主はご自分のことではなく皆さんや私のことを考えておられました。そして主は謙遜にまた溢れる愛を持ってこう言われました。しかしながら父に栄光があるように、私は杯を飲み、人の子らのために私の備えを終えたのである。過去1年間私は救い主が誠におられることと福音の回復についてアジア全域の生徒と友人たちに明かしする特権を得ました。そのほとんどは第一世代の末日生徒であって、教会員があまりいない地域に住んでいます。この地域における末日の旅は、初期の末日生徒の経験を彷彿とさせるものです。様々な文化を持つアジアという素晴らしい世界で、末日生徒イエス・キリスト教会の会員たちは、膨大な人口の 1% にも満たないほんの一握りですが、彼らはキリストのような自制の特質を備えています。謙遜であり愛に満ち、任せられたすべてのことについて自制することを模範によって教えてくれたこの生徒たちを、私は愛し尊敬しています。彼らを通して、神がすべての子供たちを愛しておられることをよく理解することができました。彼らの模範に心から感謝しています。贖い主が生きておられること、自制という神の賜物は、神の子一人一人に与えられることを、イエス・キリストの御名によって証しします。アーメン。
My brothers and sisters,
兄弟姉妹の皆さん、私が十二使徒定員会の召しを受けてから6ヶ月経ちました。長年模範としてきた方々と共に自分が奉仕していると思うと、とても謙虚な気持ちになります。皆さんの祈りと支持に心から感謝します。召されて以来、心から祈り主に受け入れていただけるように嘆願してきました。忘れられない神聖な方法で主の愛を
感じてきました。主が生きておられ、これが主の技であることを私は証しします。モンソン大艦長を愛しています。主の預言者です。4月に召しを受けた時の大艦長の優しさをいつまでも忘れません。面接が終わると両手を広げて私を包み込んでくれました。背の高い大艦長が長い腕で私を抱き寄せてくれた時、優しい父親に抱きしめられ守られている少年のような気持ちになりました。この経験から数ヶ月間、私は主のもとに来て身腕に抱かれなさいという主の呼びかけについて考えてきました。主は言われました。見よ、私の憐れみの腕はあなた方に向けて述べられている。私は来る者を誰でも受け入れよう。私のもとに来る者は幸いである。聖文で主の身腕に続く言葉は広げる、述べる、伸ばす、抱かれるなどです。また就職する言葉には強い、聖なる、憐れみの、保護する、愛の、終日述べられているなどがあります。誰もが主の身腕に抱かれたことがあります。主の許しや主の愛、慰めを感じたことがあります。主は私があなた方を慰めるものであると言われました。身元に来て身腕に抱かれるようにという主の言葉はしばしば悔い改めへの招きとなります。見よ、主はすべての人を招き、憐れみの身腕を述べて悔い改めよ、そうすれば私はあなた方を受け入れようと言われる。人は罪を犯すと神に背を向け、悔い改めると神の方を向き直ります。悔い改めの呼びかけが懲らしめの声であることは稀です。むしろ神の方に向き直りなさいという優しい訴えです。これは愛ある御父と独り子からの招きです。今以上の自分になり、気高い生き方を手に入れ、変わるように、そして戒めを守って幸せになるようにという招きです。キリストの弟子である私たちは悔い改めの祝福や許される喜びを知っています。それは私たちの考え方や感じ方に大きな影響を及ぼしています。この大会の説教に耳を傾けている人は大勢いますが、ふさわしさや義の度合いは一人一人異なります。それでも悔い改めは全員にとって祝福です。誰もが罪を許されて救い主の憐れみの身腕を感じる必要があるのです。何年も前に私が面接した男性はずっと昔に自由奔放な生活をしていました。その間違った選択の結果、会員記録を失ってしまいました。会員の資格を失ってしまいました。その後教会に戻り、戒めを忠実に守って長い年月が経ちましたが、まだ過去の行いに心を痛めていました。会ってみると彼は誓約を破ったことを恥じていて、深い自責の念を感じていました。私は面接の後で彼の頭に手を置き、真剣の祝福を与えました。言葉を口にする前に、救い主が彼を愛し許しておられるという強い印象を受けました。祝福の後、私たちは抱き合い、彼は声を上げて泣きました。どんなに利己的な罪を犯した人でも悔い改めるならば、救い主の憐れみと愛の身腕に抱かれるのです。救い主は罪を許すことができ、また許したいと願っておられます。完全な福音を知った後で滅びを選んだごく少数の人を除き、許されない罪はありません。自分の罪に背を向けて主の身元へ行くのはなんと素晴らしい特権でしょう。神からの許しは福音の最も甘い実の一つです。心の中から罪の意識と痛みを取り去り、喜びと良心の安らぎを与えてくれます。イエスは宣言されました。私があなた方を癒すことができるように、今私に立ち返り罪を悔い改め心を改めようとしているか。 重大な罪に立ち向かうには心の中に大きな変化が必要かもしれません。真剣指導者の助けが必要なこともあるでしょう。ほとんどの場合、悔い改めは変わるのに必要な助けを毎日主に求めながら静かに自分の中で行われます。多くの場合、悔い改めは旅のように長く続き、簡単ではありません。逆風に立ち向かい、流れに逆らって泳ぐ必要があります。イエスは言われました。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を負って私に従ってきなさい。悔い改めは不正直や傲慢、怒り、不純な思いなどに背を向けて、親切や無視の心、忍耐、冷静などに目を向けることです。神の方に向き直るということなのです。どうすれば悔い改めることがわかるでしょうか。愛する人や友人から改善すべき点を指摘されると、生まれながらの自分が頭をもたげて言い返します。私が変わるべきだというのですか。それならあなたの欠点について話しましょう。もっと良い方法は、へりくだって、父よ、どうするようにお望みですかと祈ることです。答えが与えられ、何を変えたら良いか感じます。主は人の思いと心に告げてくださるのです。それから選ぶ機会が与えられます。悔い改めるか、または天の祝福を自ら拒むかの選択です。アルマは警告しました。どんな些細なことでも罪の言い訳をしようとしてはならない。祝福を拒む人は御霊の声を信じなくなります。祈っても決して耳を傾けません。そのような祈りは悔い改めを生ずる信仰に欠けています。それでもこういう人が言います。アンダーセン兄弟、あなたにはわからない。私がどんな思いをしてきたか、変わるなんて無理です。その通りです。私は全てを理解してはいません。しかしご存知のお方がいます。あなたの苦しみを経験し、私は棚心にあなたを掘り刻んだと宣言するお方が、私のもとに来なさいと招いておられます。私たちは悔い改めることができます。できるのです。変わるべき点がわかると、自分が引き起こした悲しみを嘆くようになります。これが主や必要であれば相手の人への心からの告白をもたらします。可能な場合、自分が傷つけたものや奪い取ったものを回復します。悔い改めは日々の生活の一部になります。毎週聖餐を取ることはとても大切です。乳は謙遜になって主の前に行き、主に頼っていることを認め、許しを求め、新たなものとしてくださるように願い、常に主を覚えていることを約束するのです。悔い改めてキリストのようになろうと日々努力するとき、自分がいつも同じ問題で苦労していると感じることがあります。木が生い茂った山を登るときのように、頂上近くの高い尾根から下を振り返るまで自分の成長が実感できないことがあるのです。がっかりしないでください。努力している限り悔い改めの道を歩んでいるのです。成長するにつれて、人生をはっきりと見据え、聖霊の働きをより強く感じるようになります。私たちは時々過去に捨てた罪を思い出すのはなぜでしょうか。悔い改めた後も犯した間違いによる悲しみが続くのはなぜでしょうか。ジェームズ・E・ファウスト館長が語った話を思い出してください。私は小さな少年の時、祖母が熱い薪コンロで美味しい食事を作っていたことを思い出します。薪を入れた箱が空になると、祖母は黙ってその箱を取り上げて出て行き、 外に積んである杉の薪を詰めて、重くなった箱を家の中に運び込みました。ここでファースト館長は声を詰まらせ話を続けました。私は無神経でした。そこに座って愛する祖母が薪の箱を運ぶのをただ見ていたのです。私は自分が恥ずかしく怠惰であった罪をずっと後悔してきました。いつの日か祖母に許しを求めることができればと願っています。65年以上経ってもファースト長老は祖母を手伝わなかったことを覚えていてずっと悔やんできたのです。私たちが忘れられずに悔やむことがあっても驚くには当たりません。聖文はこの世の罪を私たちが忘れるとは言っていません。主が忘れてくださると宣言しているのです。罪を捨てるとは二度と行わないことです。捨てるには時間がかかります。それを助けるために主は時々過ちの一部を記憶の中に残しておかれるのです。正直に罪を告白し、傷つけた人にできる限り償い、戒めを守ることによって罪を捨てるとき、私たちは罪の許しを受けるための道を歩んでいます。時とともに悲しみによる苦悩は和らぎ、私たちの心から罪が取り除かれ、良心の安らぎが与えられるでしょう。心から悔い改めたのに安らぎを得られない人も続けて戒めを守ってください。主が良いと思われる時に平安が与えられることをお約束します。癒しにも時間が必要なのです。心配であればビショップに相談してください。識別の力を持ってあなたを助けてくれるでしょう。聖文は悔い改めの日を引き延ばすことがないようにと警告していますが、この世で悔い改めに遅すぎることはありません。私はある時教会に戻ってきた老夫婦と面接しました。二人は両親から福音を聞いていましたが、結婚後に教会を離れました。それから50年経って戻ってきたのです。ご主人は酸素ボンベを引きながら部屋に入ってきました。二人は忠実でなかったことを悔いていました。私は彼らが戻ってきて嬉しく思うことと、悔い改める人を主が喜んで受け入れてくださることを伝えました。すると彼は答えました。それはわかります、アンダーセン兄弟。でも悲しいことに子供や孫たちが福音の祝福に預かっていません。私たちは戻りましたが、二人だけなのです。彼らは二人だけではありません。悔い改めは本人を変えるだけでなく、家族や愛する人を祝福します。義にかなった悔い改めをするなら、御心にかなうときに主の御腕は私たちを包むだけでなく、子供や子孫たちにも差し伸べられるのです。悔い改めは常に行く手により大きな幸せがあることを意味します。救い主が私たちを罪から解放してくださることを証しします。私は主の贖いの力を実感してきました。主の癒しの御手が世界中の人の上にあるのをこの目で見てきました。主の神聖な賜物が私たちの心から罪悪を取り除き、良心に安らぎをもたらすことを証しします。主は私たちを愛しておられます。主は悔い改め、罪から離れ、御霊に身元に来るように招いておられます。主が生きておられることを証しします。イエス・キリストの御名によりアーメン。
今晩、参観夏時間の午後6時から、 カンファレンスセンターで親権部会があることを兄弟たちに連絡します。タバナクル合唱団の全国放送は明朝三冠夏時間の午前9時半から10時です。日曜午前の部会はその直後に始まります。今日の午後、美しい音楽を提供してくれた聖歌隊に感謝します。この部会の最後の話者は十二使徒定員会会長のボイド・ K ・パッカー会長です。パッカー会長のお話の後、聖歌隊が主は生けりと知るを歌います。賛美歌の後、閉会の祈りは今日の午後70人から解任されたロバート・ S ・ウッド長老です。
どんな父親でも子供に生涯にわたる試練を受けさせるためにまず自分の身を守る力を与えもしないで、ルシフェルが自由にうろつき回っていることが分かっている遠い危険な地へ送り出したいとは思わないでしょう。また父から子へ、子から父への連絡手段を与えることでしょう。地上へ送られた御父の子供は皆キリストの御霊、すなわちキリストの光を与えられています。導きと贖いの希望もなく、一人で放っておかれる人は一人もいないのです。回復は14歳の少年の祈りと御父と御子の次元から始まりました。時満ちる真剣時代が幕を開けたのです。福音の回復は前世の存在についての知識をもたらしました。聖文を読むと、天上の会議で神の息子娘たちが肉体を受け、試しに会うために現世に送られる決定がなされたことがわかります。私たちは神の子です。私たちの霊の体は今死すべき肉体に宿っています。聖文はこう述べています。あなた方は神の宮であって、神の御霊が自分のうちに宿っていることを知らないのか。私たちは神の子として偉大な幸福の計画の一部であることがわかります。天で戦いがあり、ルシフェルと彼に従った者たちが肉体を受けずに追い出されたことを私たちは知っています。神に背き、私たちの神とそのキリストの王国を取ろうとしたサタン、年を経た蛇、すなわち悪魔は神の生徒たちに戦いを挑み、彼らを取り囲むと書かれています。私たちは選択の自由を与えられています。それを懸命に使い、常に御霊を受けるようにしなければなりません。そうしないと愚かにも悪魔の誘惑に負けてしまいます。ただしイエス・キリストの贖いを通して、私たちの過ちは洗い清められ、私たちの肉体は復活するときに本来の作りに回復されるのです。見よ、善悪をわきまえることができるように、すべての人にキリストの御霊が与えられているからである。さて、その判断の方法をあなた方に教えよう。善を行うように誘い、またキリストを信じるように進める者はすべてキリストの力と賜物によって送り出されているのである。したがってあなた方はそれが神から出ていることを完全に理解してわきまえることができる。御霊を通して完全な方法で意思疎通を行うことができます。御霊はすべてのものを極め、神の深みまでも極めるからです。バプテスマを受けて末日聖徒イエスキリスト教会へ入ると、第二の儀式を受けます。聖霊の賜物を授けるための安守です。霊感の優しく静かな声は音として聞こえるというより、むしろ感じるものです。純粋な知性が心に語りかけるのです。聖霊は肉体の感覚よりも思いを通して私たちの霊に語ります。この導きは促しや印象を通して考えや気持ちとなって訪れます。霊的な意思疎通の言葉は聞こえるというよりは感じるものであり、肉体の目ではなく霊の目で見ることができます。私は長年十二使徒定員会でリグランド・リチャーズ長老と共に奉仕しました。彼は96歳で亡くなりました。12歳の少年の時、総大会に出席した経験を語ってくれました。 そこでウィルフォード・ウッドラフ大官庁の話を聞いたのです。ウッドラフ大官庁は御霊の導きを受けた経験について語りました。彼はニューイングランドとカナダで神のすべての生徒たちを集め、シオンへ連れてくるよう大官庁会により派遣されました。彼はインディアナ州のある兄弟の家に立ち寄り、馬車を裏庭に停めました。自分と妻と子供一人が馬車の中で、残りの家族は家の中で寝ることになりました。夜になって眠っていると御霊がささやき警告しました。起きて馬車を移動させなさい。彼は起き上がり、馬車を少し離れた場所へ移動させました。寝ようとするとまた御霊が語りかけました。ラバをあのカシの木から離しなさい。その通りにして再び眠りにつきました。30分も経たないうちにラバがつながれていた木につむじ風が吹きつけ、木を倒し、2つの柵を越えて100ヤードほど吹き飛ばしてしまいました。幹の周囲が5フィートもある大きな木がちょうど馬車の止めてあった場所に落ちました。ウッドラフ長老は御霊の導きに耳を傾けることにより自分と妻子の命を救ったのです。これと同じ御霊が皆さんにも導きと守りを与えてくれます。50年近く前、中央幹部として初めて召された時、私たちはユタ渓谷のとても狭い土地に住んでいました。私たちはそこを自分たちの農場と呼んでいました。牛と馬が一頭に鶏、そして子供がたくさんいました。ある土曜日、カリフォルニア州のステーク大会に出席するため空港へ車で出かけようとしていました。ところが目打ちが出産し、危険な状態になりました。子供は生まれましたが、目牛は起き上がれませんでした。獣医を呼ぶとすぐに来てくれました。目牛が針金を飲み込んでしまったため、あと一日も持たないだろうとの話でした。私は動物の食肉加工会社の電話番号を書き留め、目牛が死んだらすぐに妻が業者を呼んで引き取ってもらうよう手配しました。私が出かける前に家族の祈りをしました。祈ったのは幼い息子でした。旅行に出るパパとみんなを祝福してくださいと天の御父にお願いした後、彼は真剣に懇願しました。天のお父様、どうか目牛のボッシーが元気になるように祝福してください。カリフォルニアの大会で私はその出来事について話し、こう述べました。私たちが祈り求めるものはすべてそう簡単に叶えられるわけではないことを息子は学ばなくてはなりません。学ぶべき教訓がありました。でも学んだのは息子ではなく私でした。日曜日の晩帰宅すると、ボシーは元気になっていたのです。このプロセスは預言者だけのものではありません。聖霊の賜物は男女を問わず、また幼い子供たちにさえ平等に与えられています。どのような問題についても、霊的な癒しをもたらすのは、この驚くべき賜物と力によるのです。さて、神は天使によって人々に、誠に男ばかりでなく女にも、ご自分の御言葉を伝えられる。それだけではない。知者や学者を恥ずかしめる御言葉が、これまで何度も幼い子供に与えられてきた。主は私たちを促し、導き、教え、誤りを正し、警告するために、私たちの思いに知識を注ぐ方法を持っておられます。主は言われました。あなたに下ってあなたの心の中に留まる聖霊によって、私はあなたの思いとあなたの心に告げよう。また、エノスはこう記しています。私がこのように心を込めて祈っていると、見よ、再び主の声が私の心に聞こえた。皆さんは自分が知る必要のある事柄を知ることができます。そのような霊感を受けることを学び、受けるにふさわしい状態を保てるように祈ってください。霊感を受ける器である思いを清め、世の汚れから遠ざかってください。かつて40人定員会会員であったグラハム・W・ドクシー長老は、ある経験について話してくれました。後に中央諸島教会会長会顧問になった長老の母親も、この経験について話してくれました。第二次世界大戦の間、海軍にいた彼は中国へ配属されました。彼は数人の仲間と列車で天津へ見物に出かけました。基地へ帰ろうとして列車に乗りましたが、1時間余りも経ってから列車は北に向かい始めました。 乗る列車を間違えてしまったのです。中国語を話せる者はいませんでした。そこで緊急連絡用の紐を引き列車を止めました。田舎のどこかで降ろされ、町へ歩いて戻るほかありませんでした。しばらく歩くとハンドルを上下に動かす小さな車両を見つけました。鉄道作業員が使うものです。それをレールの上に乗せ線路に沿って動かしました。下り坂はスイスイ進みましたが、上り坂は押さなければなりませんでした。ある下り坂に来たとき、みんなは慌てて車両に乗り込み滑走し始めました。最後に乗ろうとしたのはグラハムでした。空いていた場所は車両の一番前でした。脇を走りながらやっとよじ登りました。ところが滑って車両の前に落ちてしまいました。背中を打ちながらも引かれないように足で車両を押さえました。車両はすぐにスピードを増していきました。その時母親の声が聞こえました。グラハム気をつけて。長老は重い軍用の長靴を履いていました。足が滑り、靴の厚い底が車輪のギアに挟まり、車両は止まりました。長老の手からわずか30センチのところでした。長老の両親は当時合衆国東中央諸州伝道部を管理していましたが、その時はホテルで寝ていました。母親が朝2時ごろ起き上がると夫を起こしました。グラハムが大変よ。二人はベッドのそばにひざまずき、息子の無事を求めて祈りました。長老が受け取った次の手紙にはこう書いてありました。グラハムどうしたの、何が起きたの。そこで長老は事の次第を両親に書きました。時刻を調べてみると、長老が線路に落ちたまさにその時刻に両親は地球の反対側にあるホテルでひざまずき、長老の無事を祈り求めていたのです。こうした御霊の促しと祈りの経験は教会では珍しいことではありません。それは天の御父が私たちのために与えてくださる啓示の一部です。悪魔が使う最も狡猾な方法は、私たちはもはや祈るにふさわしくないと説得することです。皆さんが誰であれ、何をしたにせよ、常に祈ることができます。預言者ジョセフ・スミスは、肉体を持つすべての者は、肉体を持たない者を支配する力を持つのですと約束しています。誘惑に遭うとき、思いの中に削除キーを作り出すことができます。好きな賛美歌を歌うのも良いでしょう。精神が肉体を管理するのです。肉体はその道具に過ぎません。ふさわしくない考えが心に押し入ってきたら、削除キーを押して他のものに置き換えましょう。ふさわしい音楽には力があり、思いを制御するのに役立ちます。オリバー・カウドリーが翻訳する試みに失敗したとき、主はこう言われました。見よ、あなたは理解していなかった。あなたは私に求めさえすれば、何も考えなくても私から与えられると思ってきた。しかし見よ、私はあなたに言う。あなたは心の中でそれをよく思い計り、その後、それが正しいかどうか私に尋ねなければならない。もしそれが正しければ、私はあなたの胸を内から燃やそう。それゆえあなたはそれが正しいと感じるであろう。しかしもしもそれが正しくなければ、あなたはこのような感じを少しも受けない。その原則の実例として、ある少女の話をしましょう。少女はスズメを捕まえるために罠を仕掛けた兄に腹を立てました。助けを得ることができなかったので独り言を言いました。いいわ、お祈りするから。祈った後で母親に言いました。お祈りしたから、罠でスズメを捕まえることはできないわよ。絶対にできないわ。母親は言いました。なぜそんなに自信があるの？少女は言いました。祈った後であの古い罠を蹴っ飛ばして粉々に壊しちゃったもん。皆さんが、たとえかつてのアルマのように若く強情であっても、あるいはこれらのことについて知っていながら知りたいと思わなかったアミレケのように心を閉ざしていても、祈ってください。祈ることを学んでください。しばしば祈ってください。頭の中で心の中で祈ってください。ひざまずいて祈ってください。祈りは天の扉を開ける自分自身の鍵です。鍵は帳のこちら側についています。また私はすべての祈りを御心が行われますようにという言葉で結ぶことを学んできました。困難や落胆、苦痛や失望が全くなくなることを期待してはなりません。なぜなら、これらに耐えるために私たちは地上へ送られたからです。ある人がこう書いています。主が作ってくださった計画も、 思慮と忍耐力のない手の中ではもつれてしまう。苦しい叫び声を上げる私たちに主はこう言われる。私がもつれをほどいている間、静かにしていなさい。聖文はこう約束しています。あなた方のあった試練で、世の常でないものはない。神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのである。救い主はこう述べておられます。私に近づきなさい。そうすれば私はあなた方に近づこう。熱心に私を求めなさい。そうすればあなた方は私を見出すであろう。求めなさい。そうすれば与えられるであろう。叩きなさい。そうすれば開かれるであろう。トーマス・S・モンソン大官長は私たちの松井聖徒イエス・キリスト教会の預言者です。私はこの地上でモンソン大官長が全てのことを預言を通して私たちに知らせてくださる方であると、信じています。彼と彼の奥様のフランシスは私たちにとって素晴らしい指導者です。私たちはprophecy. 彼が預言の言葉によって神から召され、そして神権を行使し、そしてその職務を遂行するように召された方であると私は心から証しをします。私たちは彼の肩に乗せられた大いなる重荷を共に担っていこうと思います。イエス・キリストの御名によって申し上げます。アーメン。
Holy eternal and beloved.
聖なる永遠の愛する父なる神様、私たちはこの第二セッションを閉会するにあたりまして、心からの喜びを持って、預言者、使徒たちから素晴らしい霊の食物を得たことを心から感謝をいたします。アナス様、そして御子、イエス・キリストのことについて聞きました。そして私たちの教会の回復について、また王国について導きを受けることができました。そして私たちは、その知識を得て、私たちの贖い主が生きてましますことを知っております。私たちは、あなた様に対する決意を新たにしています。私たちの、あなたの永遠の生ける誠の神のその道に従うことを心に決めております。私たちは、あなたの御子が示してくださった模範に従いたいと願っています。私たちの弱さやが強められ、また私たちが謙虚になって愛が深まり、そして私たちの生活があなた様とあなた様の御子の愛によって抱かれて、その中で生活することができるようにと願っています。この大会の最中に、あなた様の御霊によって私たちが守られますように、また、幹部の皆さんも守られるようにと願っています。天のお父様、私たちを祝福してくださって、私たちが常に決意を新たにし、日の栄えに行くことができるように、イエス・キリストの皆によって申し上げます。アーメン。
This has been a broadcast of the
松井聖とイエス・キリスト教会第179回半期総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部及び中央役員の中から選ばれました。音楽はバウンテフル及びファーミントンのステーク合同聖歌隊がお届けしました。この放送はボネビルコミュニケーションが公共サービスとしてお送りしました。署名による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。